します。
サルトルのミキテクテクマップ。
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田勝とアシスタントのまーちゃんが三木のいいとこ再発見。今回はこれまでお届けしてきた内容をおさらいしていきます。それではスタジオのサルトルさん。
いや、まーちゃんね、
はい、
第5週があるときは、
はい、
まあ、振り返りということで。
そうですね、これまで、うん、まあ、どこ行ってきたかなっていうところなんですけど、ね、今まで4回ね。
4回行ってきた。
はい。
4回行ってきてんけど、4回とも振り返る？
ちょっとずつ触れていきましょうか。ちょっとずつ、お聞きの皆さんもね、あ、そういえばそれあったな、みたいなのがあると思うんでね。
そうやな。
はいはい。
まあ、記念すべき第1回はと言いますと、
はい、
一番最初に行かせていただきましたのが、三坂神社で。
はい、そうです。三坂神社の方にお邪魔しました。
ね、はい。で、第2回が臨勝寺という、
はい、
これしじみと言ったんですけどね。
そうですね。
ね、
う
ん、三坂神社はまあ5月春祭りが残念ながらこう流れてしまって、うん、三坂神社でまあどういうものがあるんかなっていうのでちょっとこうお聞きするような感じやったんですけど、
うん、
まあ思わぬ掘り出し物と言ったらなんですけど、
そうですよ、すごい、
いうのがね、うん、出てきましたね、
うん、皆さん覚えてますかね、うん、
あのなんだっけ、何仏やったっけ。
かけぼとけ。
かけぼとけ。はい、それ。さすがやな。
いえいえいえ。まあ今ちょっと資料見ながらなんですけどもね。そう、かけぼとけがね。
そう。
実は見つかったんですっていう話で。う
ん、まあなんでそのかけぼとけがあるんかいうっていうのが面白かった。その話が。結局、神社とお寺が神仏集合。うんの時代があったと、
はい、
でそれが、明治の時にこう分かれるというようなことがあって、
はい、
でその時に神社にあるもんだけがそこに残って、
うん、
仏さんは、全てこう没収というかいうことになっとったよな。
そうですね、うん、
でところがそれを隠しとったいうことやな。
そう、蔵の中にもう一つ内側にね、
う
ん、
そうそう、
隠し扉じゃないけど、
はい、
こう空間を作って、
壁ね、
うん、壁と壁の間にね、
壁と壁の間にそれを入れてたっていう、うん、それをね、
まあそんなんもありましたよ、
た
第1回目の三坂神社でね、
もういきなりそういう掘り出し物が出てきたからやな、もうね、
はい、いや、それはやっぱまだまだ三木にはね、知らんことあるよと、
もう番組自体お宝発見言うていうのにしようか言うて言ったり思ってましたけども。で2回目に行ったのが臨勝寺さん、はい、これまたしじみですけどもね。でそこのお寺ものすごくユニークなお寺で、
うん、
まあ本当に皆さんもしご存知なかったとしたら一遍行っていただきたいなというお寺でございます、
はい、
祀られているのが東向きの観音さんね、
うん、
で一願成就の観音さんで東向きっていうのはなんか力が強いねん言うて、
そうおっしゃってました、
言うてはりましたね、うん、本当に
ここぞというお願い事は
そうね、
うん、臨勝寺さんの観音さんにね、
うん、
お願いしたら叶うかも、
うん、そうやね、まあ、まあ、裏話になるんですけどこの時の様子ってね、
はい、
お経が唱えられてる時を見計らったかのように。
ね、ちょうどいいタイミングでお邪魔しまして。
ね、そうそう、行かせていただきましてね。はい、あれで、ほんま生ですからね。
はい、そうですよ。その場でちゃんと、
ね、
撮った音ですよ。
そうそう。
もうお寺感満載で。
お寺感満載で。
お届けできたかなと思います。
ね、で、臨勝寺の由緒とか言うっていうのはそれでわからんかった。わからんかったっていうのはその火事があったからなんや、言うっていうような話でね。はい、で、まあ、火事とはちょっとこう、無関係ですけれども、4年ほど前に、そこは、改修されてね。うん、で、その改修工事があって、改修を記念して建てられた、またこれね、面白いお地蔵さんですよ。
そう。
愚痴聞き地蔵。
ね。
こういうストレス社会の中にありまして。
優しい、ね、微笑ましい顔で。
そうそう。右手で、右耳の後ろをそっとこう当ててね、
うん、
あなたの愚痴聞きますせ、言うてような感じでしたよ。
放送ではね、
うん、
全部は流せなかったんですけども、ちょっと愚痴をね、こぼして帰ってきましたよ。
そう、
ちゃんと愚痴聞いてもらいました。
うん、は
い、
で、まあ、東向きの観音さんが一願成就で一つだけお願い事を聞いてくれるというのに対して、
うん、
このお地蔵さん、愚痴聞き地蔵さんに関しては、うん、これはもう、なんぼでも言うてくれと。
はい、
なんぼでも愚痴聞いたるから、言うていうような話で。
ね、
本当にね。で、住職がね、前衛住職ね。
はい。
前衛住職さんがおっしゃられてましたけども、これなんでその、愚痴聞き地蔵を建てることになったんですか、言うていう話聞いたら、いや、夢見枕に立ってな、ってほんまかいな。
ねえ、おっしゃってましたけれどもね。
そこはちょっとこうね、本編ではカットされてましたけどね。はい、
実は枕元にね、言うてやったと。
言うてやったと。うん、まあ、夢見たったんでしょう。
まあ、枕元ですからね。
そうですね。
そんなもあってね、でもやっぱりそういうものが必要だなと。
そうですね。
いうことで、ね、お地蔵さんをね、
はい。
祀ってらっしゃって。
もう僕らも散々愚痴聞いてもらいましたからね。
はい。
はい。
すっきりしましたよ。
すっきりしましたね。はい。そして今月に入りましてから、はい、放送させていただきましたのが、三木市消防本部。皆さん、消防本部って言ったら、まあ、消防車であるとか、消防士さん、救急救命士さんって、これね、名前というか、そういう、なんていうかな、聞いて、なんとなくこう、イメージがつくというのなんですけども、イメージがつくだけで、実はあまり濃くね、
そう。
自分たちのこう、最終的に人命を救助してくれる方々ということになるんですけれども、うん、普段こう何をされてるのか言うていうようなことが分かったりはしないと。
うん、そうですよね。
で、実際に今回こう訓練している様子を見せていただいたんですけども、うん、これなかなか面白かったかな。
ねえ、ねえ、すごい勇ましい声とともにね、そうそう、厳しい声と、うん、まあ号令とね。
ねえ。で、今回そのコロナがあったから、新型コロナウイルスの影響で、新人の消防士さんたちが、本来新人の消防士さんたちは、三木の総合防災公園にあります、うん、兵庫県消防学校ね、
はい、
でそちらの方に入られて、そこで訓練をされると、うん、新人研修があると、
はい、
でそれも、9月まであるって、
そうそうそうい
う話でね、
うん、本来はですけれども、ね、
本来はね、本来はね、
うん、
でところが、その新型コロナウイルスの影響で4日ほどは行ったんやけども、うん、そっから以降は、兵庫県ですから各市の消防に帰って、自分のところでトレーニングを受けてくれという話でした。う
ん、はい。
はい。で、その様子を、だからまあ、今回、この三木市消防本部においてトレーニングを受けるからということもあって、そのトレーニングの様子をリポートすることができたいうと、
はい、そうです。
いうのがあったんですけども、
うん、
ほらもう今までその新人さんたち、なんていうのか、ベテランのね、消防士さんたちと新人の消防士さんたちと、やっぱり歴然としてましたね。
うん、
もうパッと見て、やっぱり華奢なんですよ。
そうですね。
ね。
うん。
まあ、こういう言い方をしたら、大変失礼に当たるかもしれないんですけれども、体がしっかりした方々がその中でもこう入ってきてるとは思うんだけども、
うんうん、
やっぱそのベテランの消防士さんたちは、こう、体の線自体が太いというか。
そうですね。
うん。なんかその違いがちょっとあるなというのをまず見受けました。で、その新人さんたちが、結局のところそのベテランの消防士さんたちのように、訓練に訓練を重ねてそうなっていくんやなというのを、垣間見た、瞬間でもあったんですけども。
はい、
まあ、ピリッときたね。
いや、私たちももうだって、一緒になって聞いてましたもん。
う
ん、
そう、緊張したね。もう最初からね。
うん、
命綱の装着の。
そうです、そうです。一番最初は、はい。
ね、命綱の装着言うていうのは、まあ、それこそもう、すぐに、できなあかんねやと。
そう、次の動きに入るためには、ね、まずそれを、うん、まあ、瞬時にできないといけないということでね。うん、
ね。
もう時間も計って、何分以内にはできないかよっていうのをね。
そうそう。
言われてましたけども。
ほんで、ところが、できるものもおれば、できへんもんもおると。
うん、
で、結構時間がかかっている。で、その時に、教官が、
はい、
岡本教官、言いましたよ。
はい、
本当に、できるもんはできひんもんをできさせるようにしろと。
そう。助け合いなさいっていうコメントっていうか言葉がね。
うん。で、これはね、で、まあ、大東さんね、我々のお相手をしてくださった大東さんが、解説をしてくださったんですけども、なるほどな、消防にはそういう精神があるんだなというふうに思ったのが、それは切磋琢磨してみんながみんな実力の差があると、実力の差があったとしても、それを全体でやっぱりなんていうかな、できるようになっていく、 結局は最終的にチームで動かなければならないんだから、できひんもん、できるもんっていうのはではなくて、みんなができるように、みんなでできるようにしていくんやという、その精神があるんや、いうという話を聞いたときに、俺これ消防だけやなくて、
はい、
いろんな世界において、こういうことは大事やなと。
そう、通じますよね。
あ、
そうかと思いながらね、
ね、う
ん、話伺ってたんですけど、
そうですね。
で
そこにおられましたね。まあ、新人のトレーニングやったんですけども、たまたま女性の消防士さんが、
はい、いらっしゃいました。
いらっしゃって、まあ、その方は去年入られて、
うん、
で、まあ、普段着というか、まあ、運動のできる格好で走っておられたんですけど、まあ、何をされてるんですかって言ったら、うん、非番なんですけど、訓練してるんですって。
お休みなのにって思いながら ね。
いやいや、本当にね。
先輩方と混じって、今日一緒にランニングしてるんですっておっしゃってたんで。
ね、で、その厳しい訓練を、まあ、3連はしごの訓練をその時見せてもらったんですけども、はい、その訓練を彼女もやっぱり去年同じように受けたんですよって大東さん言っておられて、
うん、
ああ、すごいなということで、
ね、
改めて思った次第でございます。
はい、
で、まあ、2回目のね、三木消防本部行った2回目に、お話を聞かせていただいたのが、消防車が止まっている車庫の前でね、
はい、
お話を聞かせていただきましたけども、まあ、間近で見ると。
やっぱりね、大きいし、
うん
あんま近くでやっぱ見たことなかったですもん。
そうですね。
やっぱこうね、道すがらこう緊急車両だから、
うん、
バッと自分の横を抜けていく、
はい、
瞬間はねやっぱ見るんですけど、
そう。
はしご車もね上30メートルまでそんなに伸びるんだと思いながら、
あそうそうそうそう。そこでその子供たちがやっぱりそういうのをね、はい、見ると。やっぱこう喜ぶなあいうというのもあって、うん、で、まあ新型コロナウイルスの影響下にあって、外出自粛を余儀なくされていると、そんな中にあって、消防車両をクラフトで作るように、そのホームページで出してるんですっていうので、まあその内容とかね、
うん、
知らせていただいたり、まあ教えていただいたりとかいうというのをしました。だいたい20分ぐらいでできるそうですからね。
ね。
はい。
そう。
まあみんなで一回ね、ちょっとこう作ってみてはいかがかなと思うんですけども、
うん、
まあ最後にね、6月もう終わりですけれども、
はい、
まあ梅雨に入りまして暑い日が続いまあジメジメとしたね
日
が続いたりと、
もう夏がもう目の前に来てるんですよ、
うん、ね、そうですね。でまあそんな中にあっても救急車がね、ひっきりなしにこう動くというのはないに越したことはないねんけども、
うん、
ないに越したことはないから、その熱中症に対するね、
はい、
予防策というのも教えていただきました。
はい、
はい、覚えてます？
やっぱりね、うん、水分補給、こまめにするっていうのと、
はい、
まあ、気温とか室温にも注意をしてほしいっていうのをおっしゃってたんですけど、
うんうん、
やっぱ今年特有っておっしゃってたのが、
はい、
自粛生活のせいでみんな外で、春先、夏前に運動してなくって汗かいてないから、はいはい、今年はそれが危険じゃないかっていう話があって、
うん、
なんか今のところはね、いや、いつもだったらそういう要請があるんだけど、
うん、
やっぱなかったのはそのせいだって
。はいはいはい。外に出てない分だ、うん、
出てなかったか、スポ、うん、子供にしろ大人にしろスポーツとか学校でね、うん、行事がなかったからとおっしゃってたんですけど、
はい、
慣れてない分、より一層、まあ気温、室温、あと湿度にも気をつけて、
うん、
水分補給もしっかりとって対策をしてほしいっていうのがおっしゃってましたね。
おっしゃられてましたね。うん、まあもう本当に、まあ、今年はもう新型コロナウイルスの影響下にあってマスク着用というふうに言われておりますからね。
おっしゃってました、うんうん、
そのマスク着用する中でどうしてもやっぱり水分補給が遅れたりとかね、いうということもあるんじゃないかと。そうだけどもちゃんと外してこう水分補給しましょうね。
そう、飲む時はね、飲まないとね、
うん、ね、ということでいろいろと教えていただきました。次回はね、
はい、
どこに行こうかなと、まあこれからね、
うん、
まあまあ今回その消防本部に行って知ってそうで知らへんいうということをやっぱりいろいろと教えていただきましたんで、そういうようなところを狙って行こうかなというふうに思っておりますんで、
はいはい、うんうん、
まあ、今後ともこのサルトルのミキテクテクマップ、はい、まーちゃんと一緒に回っていきますので、ぜひとも皆さんよろしくお願いをいたします。聞いてね！
サルトルのミキテクテクマップ。今回はスタジオから放送ではお届けできなかった収録の裏話などお届けしました。次回7月7日からはまた2人でテクテクミキのどこかへお出かけ。さあ どこへ行くのでしょうか。次回もお楽しみに。サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りしました。